校兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨の提供でお送りします。こんにちは、発酵芋男とゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄、ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵弟、発酵デザイナーの小倉ひらくです。
発酵兄弟のコージートーク。この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。なんと、今年も甲府発酵マルシェ開催されます、
よかったね、3年目ね、
はい、今年も、3月の第1土曜日3月7日、はい、で場所は同じく甲府駅の北口と南口、あと歴史公園で行われますので、はい、
まあ、一応一区切りになる、あの回なので、まあ、毎回すごい楽しい仲間を来てもらってるんですけど、あの遠いところとか忙しい中、で今年もね、あのかなりいい感じに企画が進んでいるので、
一応今の予定だとね、今年また新しく来てくるのは沖縄チームとかね、あとはミュージシャンもね、去年はお味噌飯出てくれましたけど、今年もう行っちゃう？もうでも決まったから行っていいよね。
行っていいよ、行っていいよ。
じゃあメインアクト誰ですか？に、
思い出野郎 A チームさん。
わー、大好きなアーティストさんです。
これがなんと無料で聴けてしまうし、
すごいですね。
あのいいお酒もいい食べ物もいっぱいあるのでね、全国から集まってきます、
はい、で、この内容は随時ホームページなどにアップされていきますので、あとこちらの番組でも紹介していくので、ぜひチェックしてみてください、
特番やりたいね、ちょっと直前にね。
確かになんかね、
なんかゲストも出てもらってね、
であとこの甲府発酵マルシェは甲府の一応開府500年事業の一環で、甲府市が主催しているイベントなのでね。
そう、プロデューサーは信玄だよね。
武田信玄がプロデューサーなの？
そう。
開封、どうですか、開封500年信玄さん
の夢だから、500年前の夢が今ってことか。
遺言にもう書いてあるから、
確かに
甲府駅前でマルシェ発酵マルシェやりたいっつって、
でこの一応今回その3回やるっていうのはもう市の取り組みで決まってたので、もしね今回盛り上がったら来年からもね、甲府市にいい声が届けばもしかしたらあるのかな。
信玄の遺言に書いてあるかもしれない、
確かに4回やれって書いてあるかもしれないから、
まあでもみんなねやってほしいっていう感じはある気はするけど、
でもなんかその、市民の声を吸い上げてちゃんとこんなイベントが欲しいって言ってそれができる市町村ってすごい素敵だと思うので、
そうだね、
はい、甲府市の方々、
はい、甲府市の皆さん聞いてますか、
はい、すごい素敵なイベントをありがとうございます。
よろしくお願いします。
この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールはkoji@ybs.jp、 kozy@ybs.jp です。お待ちしています。発酵
なるほどトーク。
このコーナーでは身近な発酵食品を取り上げて、食のメカニズムや文化背景、暮らしに役立つ発酵知識を解説します。今日のテーマは発酵の映画。はい、
あの弟ですね、
はい、
ここ数年間、結構映画の上映イベント呼ばれて、あの監督とか俳優さんとかとお話しすることが多いんですけど、
はい、
最近発酵の映画多いのよ。
どんなのがありました最近？
ちょっと去年今年のやつで言うと、今まだアップリンクでやってるのかな、あのナチュラルワインとジョージアの古代ワインをめぐるワインの映画2本立てっていうのがあって、でそれのまあ推薦コメントを僕寄せさせてもらってるんだけど、でそれとかはそのすごい面白くて、まあ、ちょっと紹介するとね、2本立てになって1本は、あの、ジョージアあるじゃん、昔はグルジアって言われたけど、そこってあの8000年前のワインの製法をまだやっていて、で土の中にその土で作った甕を埋めて、その中で野生のブドウみたいなのがいっぱいあって、でそれを発酵させてワインを作るっていうのがあるのね、で、その映画も本当素晴らしい映画で、旧ソ連の時代に、旧ソ連のその共産党からいろんなブドウでワイン作るの禁止されて、でもこれしか ブドウ使っちゃダメみたいな、効率的に作りなさいみたいなので、昔の製法ももうなくされちゃって、そんな中で農家の人たちがこっそり森の中にブドウの苗を隠すのね。
へー。
で、旧ソ連の時代が終わってから、そのブドウハンターの人たちとかが誰かが残したその野生のブドウをこう探して、で森の中であった、あれブドウだみたいなの でそこでまたブドウを復活させて、昔から作ってきた、本当にその野生のワインみたいなのをこう復活させていくストーリーなんだよね、っていうのがあって、でもう一本はワインコーリングっていう映画なんだけど、その、今フランスで起きているナチュラルワイン、ワンナチュールとかって言われてるやつで、その野生酵母とかで乳酸菌とかを使って結構こうワイルドなあのオーガニックのブドウで作っていく、工業的なワインっていうよりはもうかなりその天然醸造的な、あの日本酒でいうと寺田本家みたいな、寺田さんたちみたいなワインを作る農家と、そのワインがどういう風に飲まれているかっていう映画 でその映画はまあいろんな人が出てくるんだけど、一番なんかこう僕が印象に残ったのはその個人の好き嫌いなんだよね。でフランスってワインってもうあの政府によって格付けされてるし、でメディアによってなんかこういうワインがいいワインっていう風に自分と関係ないところで基準が作られてるんだけど、バンナチュールって本当に個人の好き嫌いだから、私はこのワインが好きとかってやっぱこうおばちゃんとかね、お兄ちゃんとかなんかこうキラキラして言ってるのがすごい面白くて、だある種なんかこう権威の否定みたいなね、パンクなんだよね、そのナチュラルワインみたいな、だそういうなんかこう今までのワインの映画とは違う、全然違うスタイルのものをこう紹介して、発酵はもう自由だみたいな、2本立てとかね、すごいいい映画だったし、であと最近だとあの、前にも僕ら紹介したいただきますの味噌を作る子供たちの続編が、今ちょうど公開が始まっていてですね、それはですね、発酵の楽園っていうテーマで、
すごいテーマ
で、今回結構前はなんかお味噌を作るみたいで、発酵は体にいいみたいなところなんだけど、今回もっと踏み込んでて、その土と微生物の関係とか、その微生物と人間の関係とか、なんかもうちょっとこう農業とか土作りとか、人間のその体の作られ方とか、エッセンシャルなところに寄っていて、で僕もちょっと出てるんですよ。
あ、出てるんですか。
出てるの。
へー、何やってるんですか。
あの僕お父さん役で出てて。
誰の
役っていうか、
微生物のお父さん
で、メインの舞台がいくつかあるんだけど、その中で一番メインになってるのが僕の娘が通っている保育園なの。
あ、そうなんですね。
水保育園っていうところで、でその水保育園の子供たちが結構大きく出てくるんだけど、あそこでも味噌自分で作ってるから、
すごい。じゃあ父親の小倉ヒラクが見れるという貴重な映画ですね。
でお父さんとしてインタビュー受けてて、で発酵は面白いカルチャーになってるんですよみたいな、1分か2分ぐらい僕登場してて、
レアですね。
そうなんです。
そうなんだ。
そうで上映イベントが、2月9日に、アップリンクで、上映場所であの監督と太田敏さんとお話しするんだけれども、そういう風になってて、で僕まだ映画公開されてないから知らないんだけど、3月に東京映画祭で、映画祭であの日本酒お酒作りに挑戦する女の人たちの映画の上映イベントでやっ
ぱ出るんだけど、すごいですね。
だからさ、そういう上映イベントなんかめっちゃ呼ばれる、僕もなんか変わってるけど、今そんなに発酵にこうフォーカスした映画がこの増えてるんだっていうのは結構すごいよね。
なんか食の映画とかだったら結構今までもあったけど、発酵なんですね。
そう、日本酒とかナチュラルワインとか、本当にその土と微生物とか、
なんで今そう映画とかで発酵がまた、
そうだね、あのちょうど僕もまた違う映像の仕事の話でのディレクターの人が来て話したんだけど、あの映像を撮ってる人がやっぱ発酵の世界を撮りたいんだって、で今さ割とさカメラが進化してるじゃん、で 4K とかの画質で、かつほらタイムラプスって言ってさ、すごいこう時間を引き延ばしたりとか、こう時間を再構成できる技術あるじゃん。ああいうので菌がモコモコしてるのとかブクブクしてるの撮りたいとか そういうのもあるらしくて、テクニカルの部分も、だから映像を撮ってる人にとってやっぱこう発光、今までの映像芸術だとなかなか捉えられなかった発光というものを捉えられるようになってきて、そういうのも撮りたいみたいなあるらしいね。
すごい。今上映しているのがそのワインの 映画、
うん、多分まだギリ上映してて、うん、であと今ちょうど始まったばっかりなのがそのいただきますの続編。
日本酒の映画は3月以降なんですかね。
3月以降、そうそうそう、
すごい。じゃあ1ヶ月日本ペースで、
うんうん、今度映画なんかアドバイスしてくださいとか来そうじゃん。ひらくん、
僕何もアドバイスすることないよ。
推薦文って何書くんですか。
この映画を見てその感想を書く、まとめて、
よくあのパンフレットに書いてあるやつですよね。
そうそうそうそう、あれ、うんうんうん、
そんな仕事してるんですね。
そう、僕なんかね最近あの本の書評とか、うんうん、映画の推薦コメントとか解説とかすごい多くて、
うんうんうん、
なんか発行系が多い。
うん、
ちょうど夏に平くん家泊まりに行った時にそのワインのやつの映画を、うん、
一緒に見たよね、
見なきゃいけないって言ってて、
うんうんうん、
で一緒に見ようよって言ってて、でその森に入っていくシーンとかすごく綺麗で、
へ
ー、そうそうそう、あ、こういう仕事してるんだと思ってね、うん、
この前テレビは残念ながらね放映されませんでしたよね。
あ、そうですね、ゴーンさんの会見になっ
ちゃったね。あれはまたやるんですか。
やります、やります。
あ、じゃあまたやるときは、
はい、
教えてください、
はい、皆さんもこれから発行ムービー結構いろいろ上映されるんでチェックしてみてくださいね、
うん、多分私たちがまだ把握できてない映画もあるかもしれないですよね、
うん、去年はあれだよね、うすけボーイズが浅井うすけさんのね、あの山梨のワインのレジェンドの弟子たちのお話がね公開されてたので、うん、結構いろいろあるよね。
そうですね、
うん、やっぱドラマあるじゃん発行には、だから映画に向いてんだよ、
うん、
とかなんか断言しちゃったけど、
うんうんうんうん、
じゃあ発酵兄弟ゴミ醤油も映画化されるといいね。
うちも映画化されるかされないけど、うん、
うん、あんまり盛り上がりがないからな、映画向きじゃないかもしれない、
うん、いやでもそう、なんか映画館で映画を見るってやっぱすごく贅沢な時間だなと思って、うん、今ってそのお家でも簡単に見れるじゃないですか、映画とか DVD って、うん、けど映画館って本当にもう何も携帯もないし、うん、本当その映画に集中できるので、うん、なんかいい映画ってちゃんと映画館で見てもらいたいなっていう気持ちもあるので、
うん、
別に映画作ってる人でも何でもないんですけど、一映画ファンなんですけど、
はい、じゃあ今日紹介した映画ね、うん、見に行ってもらったりとかね、
ぜひ映画館で見て、
はい、ですね、
見た感想なんかも教えてくれたり、あとこんな箱の映画あるよなんていうのも教えてもらえたらと思います、うんうん、今日は箱の映画の話でした。
発酵兄弟のコージートーク、
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。
弟から告知です。
はい、
1月31日にですね、フッサの石川酒造っていうところで、
はい、
東京のフッサの西側のところにロバート・キャンベルさんと酒蔵の中で対談します。
へえ、面白そう。
いいじゃん、
うん、古文書を紐解きながら発酵のことを語るっていう、なかなか雅なんです
。すごいね。しかもあれじゃない、発酵しまくってるところでしょ、うん、日本酒が。
そう、しかも東京の酒蔵っていうのがいいですね、
うん、なんでぜひ遊びに気になった方に。
発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミ陽子と
発酵兄ゴミひとしと
発酵弟オクラヒラクでした。
手前味噌ですみません、また来週。
この放送は発酵山梨の提供でお送りしました。